皆様こんばんは。今日は2023年9月13日水曜日、日本時間、20時46分より収録を開始しております。ミョンハです。
吉田です。
アジジです。皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。吉田くんは朝の7時に起きて収録を開始しております。私たちは、ミョンハさんと私は、韓国時間と日本時間で夜です。皆さんお元気だったでしょうか。はい、ということで今日は、ミョンハさんが、初めて韓国に旅行に行ったということで、初めての韓国はどうだったかというお話を聞きたいと思います。それでね、ここはただの韓国気候じゃないんです。ミョンハさんが来たっていうことは、ここは何か発見がいろいろあるわけですよね。なのでその韓国に来てからの発見をいろいろ共有したいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
一番最初にじゃあ何話そうって言った時に3つぐらいにまとめてくれたんですよね。
そうです。で
それを、小分けにして皆さんに、2話か3話ぐらいでお話ししたいと思います。
はい、はい、
じゃあミョンハさんどうでしたか、はい、韓国。
8月の30日から9月の3日まで、5日間か、初めて韓国に行きました。朝鮮半島には31年ぶり、私は DPRK の方から、北の側の方から、31年前に、2回、31年前とも35年前ぐらいかな、に、一回ずつ DPRK の方から入ったことがあるんだけど、韓国からは初めてで、今回、初韓国行きました。で、今回この韓国に行ったのは普通の旅行というよりは、展示のための、韓国旅行やったんですけど、ちょっと展示に関して説明しますね。ちょっと前置きが長くなるんですが、関東大震災100年愛号展っていう展示を横浜と、ソウルでやってました。で、その出品作家として参加したんですけど、アジジも出品作家として参加してました。はい。で、その展示っていうのは何かというと、9月1日になるといつも都知事がなんか防災の日とか言ってからなんやかんやとか言うので皆さんもご存知だとは思うんですが、今から100年前、1923年の9月の1日に関東地方ですごく大きな地震があって、地震とあと火災で10万5千人っていうたくさんの人が亡くなった、大きな地震なんですけれども、その10万5千人のうちの数パーセントは火災とか地震によって亡くなったんじゃなくって、人の手によって、虐殺によって亡くなった人たちがいたんですね。で、それが、朝鮮人の人たち、朝鮮人。で、朝鮮人と、あと中国人。で、あと、朝鮮人に間違われた日本の人たち、日本人。あとは、社会主義者とか共産主義者とか、アナーキストとか、そういう社会運動をしている人たちが、そういう、なんていうの？混乱に乗じて、一緒に殺された、みたいな感じで、だいたいその朝鮮人の虐殺、朝鮮人虐殺は6600人っていう数字も出たり、でもそれよりももしかしたら多いかもしれへんし、少ないかもしれへんっていう、はっきりした数字が今でも出てないっていう、そういう事件があったんです。で、ですね、その、虐殺は、なんでそういうふうに虐殺されたかというと、まあ、その辺も、皆さん、教科書で、ちょっとは習ったとは思うんですけど、流言飛語によって、朝鮮人が井戸に、毒を入れたとか、あとは、朝鮮人が、不貞鮮人が、家財道具を略奪して、そこに火を放ったから、 火災が大きくなったんだとか、あとはその婦女暴行をしているとか、そういう、流言が、回って、それに行き通った市民たちが、自警団っていうのを作って殺したっていうふうに言われてます。でも、何が問題かというと、ごめんなさいね、その前置きが長いんですが、何が問題かというと、今、その、この小池都知事が、都知事になった次の年かな、7年、今から7年ぐらい前に、それまでの都知事がずーっとその送ってた追悼文っていうのを送らなくなったんです。何の追悼文かというと、9月1日に横網町公園っていう東京の大きな公園があるんですけど、そこに関東大震災を、追悼する大きな、建物があるんです。で、その建物の横に朝鮮人、その関東大震災朝鮮人追悼碑っていうのがあって、中でも追悼式が、行われてるけど、外でも朝鮮人追悼式っていう、式典っていうのが行われてて、で、そこに、その、やっぱり、そういう、混乱に乗じて、人々がそういうふうに虐殺したことっていうのはあかんので、そういうことが二度とないように、みたいな感じで、都知事が1970年代ぐらいからずっとこう、送り続けてた、そういう、経緯があるのに、小池都知事が7年前から、すべての人を追悼するために、だから特別ここの、追悼式典には追悼文を送らないっていう風に、こう、
ね、
追悼文を、そうですよね。送らなくなって、で、それと同時に、そよ風っていう保守団体が、朝鮮人追悼式典をやってるその同じ日に、ちょっと離れたところで、自分たちの、追悼碑、追悼式をするっていう風に言いながら、結局、ヘイトスピーチをして、その、そよ風っていう団体は、ブログでも書いてるんですけど、朝鮮人追悼碑を撤去したいんですよ、本当は。そこに6600人っていう大きな数があるから。今、公式で出てる数っていうのは、200何人っていう風になってるんですね。その数っていうのは、自警団とかが虐殺して裁判になった。裁判になった人数を全部合わせて200何人やったか、ちょっと私、はっきりしないんですけど、200何人かっていうのが出てるんですね。だから、そよ風っていう保守団体はその200何人なのに、6600人ってそれはおかしいやろ。だからその朝鮮人追悼碑をもう撤去したいんですよ。で、撤去したいがために、騒ぎをそこで起こして、そのヘイトスピーチを横でずっと言うと、やっぱりこう、小競り合いになるじゃないですか。で、小競り合いを起こして、こんな小競り合いを起こす団体のものはダメだよね、みたいな感じで結局追悼碑も撤去する。みたいな感じに運びたくって、ずっとヘイトスピーチをやってきたんですが、今年は、同じ時間にいつも、その、自分たちのそういうヘイトスピーチの集会をやってたのを、時間をずらして、今度はその、朝鮮人追悼碑の前でヘイトスピーチ集会をやるっていう風になって、で、それを、公言してたんですけど、で、その公言してるっていうことは、その、東京都が、それを OK してるってことなんですよ。なんていうの、その公演、朝鮮人追悼碑と、そうそうそう。朝鮮人追悼碑の前でそれをやってもいいっていう風に許可をしたっていうことで、すごい市民たちが抗議して、で、結局、どうなったかっていうと、市民たちがそう座り込んで、だから朝鮮人追悼式典があって、その後でずっと市民たちがそこに座り込んだから、その、そよ風っていう団体は中に入れず、結局、東京都がお願いして、その人たちに、いつものところでやってっていう風になって、いつものところでやっぱり同じように追悼式っていうか、追悼式っていう名の、ヘイトスピーチ集会をやって、ほんで解散したっていう経緯があるんですけど、そういう風に、今、党とか、あとはその国もこの間、官房長官の、松野っていう官房長官が、国にも、その、朝鮮人虐殺をしたっていう、そういう記録がないっていう風に言ったり、あと小池都知事が、そうやって、 すべての人を弔う。で、歴史っていうのは、その、なんていうの、歴史研究者が紐解くもので、私たちがどうこう言うものじゃないみたいな感じで、その、昔あったそういう、歴史に向き合わないっていう姿勢があって、で、それはやったらやっぱりあかんよねっていうことで、で、しかもやっぱり今年100年っていうことで、名前もわからず、ずっとその辺をさまよってる人たちを、作家として弔おうっていうことで、愛号店。愛号っていうのは、その、同国するとき、朝鮮の人、関東に住む人たちが同国するときに、すごく、こう、しんどいときに愛号っていうふうに、こう、言うんですけど、私もよく言うんですが、その愛号店っていうのをやろうってなって、開催されたんです。はい。っていうのが愛号店の、開催された経緯。で、それに、私、その、横浜と、ソウルに、両方出すことになりました。はい。ほんで、まず横浜で展示をしました。8月の15日からか。8月の15日から21日まで展示して、で、その後、ソウルに行くんですけど、私はその、ソウルに、さっきも言ったけど、初めて行くので、あ、その前に、ごめんね。その前に、8月の15日から8月の15日に、搬入があったんです、横浜の。だけど、その日は、ちょうど、日本が台風が来てて、で、私、計画運休で、東京に行けないってなったんですよ。でも私、今回、土偶を100個並べるっていう、誰にも搬出は皆さんにお任せしたんですが、搬入は誰にもお任せできない、ちょっとややこしい展示を持ち込んでしまったので、必ず行かなあかんということで、14日から、8月の14日から行ったんですね。で、そっから、まず、横浜のその展示があり、で、その後、8月の20日から25日まで、東京の、小平で毎年行われる、朝鮮学校の方の学美の、コンクールの審査があったんですよ。学美の展示会の審査。だから私、家を8月の14日から8月の25日までまず離れ、あと、3日間か4日間ぐらい家に寄って、その後また5日間離れ。で、総勢3週間ぐらいほとんど家におらないっていう状態やったんですね。で、これが、まず初めてなんですよ。主婦っていう、主婦でもあるじゃないですか、私。働いてもいるけれども、お家で主婦をやってて、母親っていう業をやってる身として、3週間ぐらい家におらんっていうのがもうこれが初めてなんですね。これがまず初めて。いや、だから、それ、あ、もう、忙しすぎて、あんまりその、なんて言うたいの、すごく、感慨深いとかは、もうあんまり考えられへんぐらいやったけど、でも、ようよう考えたら私ほんまに全然、お家の人とは会うてないわ、みたいな。会うてへんわ。会話もし、電話もしんひんかったよ、私。全然。電話もしんひん、冷たい、家族で。全然電話もせえへんと、あ、まあ、たまにピロンピロンって入ってくるラインちょっと返信するみたいな、それぐらいで過ごしたっていうのがまず初めてやったし、あと、その、なんていうの？今回その韓国に行くのに、初めて自分がリンジパス、後で説明しますけど、リンジパスポートを取って、あとはその、飛行機とかも全部自分が、取って、で、宿とかも、海外の宿を全部自分が取ってっていうのも全部初めてあったんですね。ほんで、すごいこれを、アジジも、吉田さんも、今までもうバンバン、一人でしてたんやっていうふうに思って、なんか、私よく自立とかってよう言うし、私は自立しなあかんと思うし、自立したいっていうふうに思ってたけど、なんか、本当の自立って、今かも、みたいな。なんか、そんな感じに、思ったんですよ。まあ、もし、なんていうの？土壌はできてたかもしれへんけど、本当に、えいっていう風に、 飛び込んだのが今回初めてやな、みたいな感じですごい感じました。で、さっき出た、臨時パスポートっていうのは何かっていうと、私、朝鮮籍なんですね。で、これもちょっとね、また政治的な話がちょっと長くなるんですけれども、朝鮮籍っていうのが、これもね、後々繋がってくるから、その、ちょっとだけやっぱり、数字とかを言うと、まず、朝鮮、在日コリアンの中には、日本国籍の人もおれば、韓国籍の人もいれば、で、私みたいに朝鮮籍みたいっていう人もいるんです。で、それ、なんで朝鮮籍っていうのは何か、よく間違えられるのは、その、DPRK の国籍でしょっていうふうに思われてるんですけど、そうではなくって、朝鮮籍っていうのは、国籍を持ってない、選択してない無国籍状態っていう状態なんですね。なんでかっていうと、その、1910年に韓国がその併合されて、日本に併合されて植民地になった時に、植民地になったっていうことは、その、朝鮮人も日本市民になるじゃん。日本市民になるじゃないですか。で、その日本市民として、朝鮮半島から日本に移住して、いろいろそこで働いたりとかしてる人たちが結局在日コリアンの一世とかになる人たちなんですね。で、その後1945年に日本が敗戦して朝鮮半島が独立する。で、その時にいつや、52年までもそのちょっといろいろあるんですけど、まあ、それはちょっと端折ります、今回は。で、52年に、日本国が、その、在日コリアンの、持ってた日本国籍っていうのを一方的に剥奪するんですよ。剥奪して、朝鮮籍っていうカテゴリーだけが残るんです。で、朝鮮籍っていうのは、さっきも言ったけど、その、国を、もうその、1952年っていうのは、大韓民国、いわゆる韓国ももうできてたし、DPRK もできてたので、韓国っていう風に国籍を書きたい場合は、韓国の、なんていうんですか、韓国でちゃんとその、なんていうの、国籍を取得しないともう韓国っていう風に書けなくなったんです、なってたんですね。なので、朝鮮っていう風に書いてるのが、嫌な人たちは、その韓国っていう国籍を、こんな話の、ざっくりした説明でいいのか、朝鮮籍っていうのが嫌な人、朝鮮籍じゃなくって韓国国籍を取得したい人は、韓国に、申請をして、韓国国籍を取得してるんです。で、その人たちは、やっぱり、韓国っていう国籍を持ってる。で、あとは、日本国籍を取得したい人は、帰化っていう風にして、日本国籍を取得する。普通は植民地支配を行った国家っていうのは、独立にするときに、その非支配国の出身の人たちに対して、国籍の選択権を与えるのが普通なんですって、一般的なんです。だけど、日本はそれをしなかったんです。一方的に国籍を剥奪して、じゃあ、あなたたちの好きなようにして。で、その、なんていうの？剥奪された人たちの中で、韓国国籍を取得した人もいるし、で、私みたいに、何もせずに、そのまんま保留状態で、朝鮮っていう名前だけが残って、国籍のない、無国籍状態の人もいるし、中にはすごく、少ないけど、DPRK の方の国籍を取得した人もいるらしいです。はい。っていうので、私がその、無国籍状態の朝鮮籍ね。で、無国籍状態っていうことは、パスポート、旅券っていうのが、どこから本だら出るねんってなるじゃないですか。普通その国籍を取得してるところから、パスポートを取るんだけど、私の場合はパスポートが取れなくって、韓国に行く場合は、韓国の領事館に行って、臨時のパスポートを、申請するんですよ。申請して、で、そこで、もらう感じですね。わかるかな？うん。ほんで、あとはその韓国じゃなくって違う、例えば他のそのアメリカとか行きたい場合は、多分ビザを取らなあかんのかな？ビザを、向こう側のビザを取るっていう感じで、朝鮮籍っていうのはパスポートのない状態の人たちで、あるとしても、韓国国籍、韓国の領事館が出してくれる臨時のパスポート、すごく期間の短い臨時のパスポートしかないっていう状態で、はい。 今回。
質問いいですか？
はい、どうぞ。
今回、ミオハさんが取得した臨時パスポートっていうのは、ビザとは違うんですよね。
ビザとは違うんです。
ビザとは違うんですよね。じゃあ、形としては、一度、みなし韓国国民として、
そうそう。
期間限定のビザを、発給されて、それを使って韓国に渡航するっていう。
そうです。
そういう形ですよね。
素晴らしい。今の、吉田さんの補足が素晴らしいと思います。だから私、一回、実は間違ってしまって、私、韓国に一旦飛んだんです。飛んで、その国内に、入国するときにいろいろ審査あるじゃないですか。ほんだら、韓国人の並ぶところと、あとは外国人の並ぶところ、どっち並んだらええのかわからんと、とりあえず外国人のとこ行っとこうかと思って、外国人のところに並んだの。ほんだら、なんでここに来たのみたいな感じでそこの人に言われて、あなたこっちじゃなくて向こうでしょみたいな感じで言われて、そうなん、私、朝鮮人やけど、韓国人として並んでいいんや、とか思いながら、こうやってたんだけど、ようよう見ると、その、パスポートが変。よく、形は似てるけど、中身がすごいなんかおかしいから、ん？あなたこれ、どこで、このパスポートをなくしたんですか？どこで作ってもらったんですか？みたいな感じで、根掘り葉掘り聞かれるっていうことがありました。ほんで、いや、そうじゃなくって、私は日本にずっと住んどって、初めてここに入国します、みたいな感じのやり取りをずっと、っていう感じです。
ああ、なるほど。そっか、私そこをよくわかってませんでした。
あ、そうなんや。
そっか。臨時パスポートなんですね、そのビザではなくて。
そうなんです。臨時パスポート。そうなんですよ。だから一応、私、そのパスポート見たら、韓国って書いてます。私の国籍のところ。そうそう。
で、仮に、じゃあそのアメリカに旅行しようと思ったら、その場合は臨時パスポートもないわけじゃないですか。もちろんアメリカ国民ではないわけだから。そうすると、アメリカ政府から、その、ビザを、発券してもらって、
はい、
それで、なんとか渡航するっていう形になるんですかね。そう。
あとね、臨時パスポートだけじゃなくって、朝鮮籍の人が日本にもう一回戻るためには、再入国許可書っていうのを取っとかんとあかんの。で、私それ忘れそうになってんやんか。臨時パスポートだけ取って、臨時パスポートも2、3週間かかるって言われてたんやけど、私はちょうど、日曜日挟んだから10日ぐらいにかかったんやけど、大体で最近は1週間ぐらいで取れるらしいです。うん。で、やった、取れたと思って、すごいこう安心してて、ほんだら、夫に、あれ？再入国許可書はって言われて、ん？みたいな。それ、知ってるっていうか、昔はずっと知ってたけど、それってや、何パスポート取っても、そうなん？取らなあかんのみたいな。それは、いるよ、みたいな。で、朝鮮籍の人は、その、なんて言うんですかね、入ってくるのに、その、入管に行って、日本の入管に行って、再入国許可書っていうのをもらって、許可っていうシールをもらって、で、その旅券っていうかパスポートに貼ったら、もう一回日本に入れるっていうのを、作業をまたしないといけない。だから2個しないとあかんだね、申請が。
リンパスだけ、リンパスはじゃあその対韓国ので必要で、
そう
再入国許可書は対日本で必要になる
ってことですね。そうなんです。っていう感じでした。だからそういうことをなんていうの、本で知ってるのと、なんていうの、実際自分がやって動いて、これいる、あれいるっていう風にやるのって本当に違うっていうか、で、それをみんな今まで、私、以外の人たちっていうか、たくさんの人たちがそれをずーっとしてきてるんやと思ったら、なんかすごくこう、なんて言ったらいいのかな。二皮も向けた感じがしたんです。それで、三人のグループの時に言った、その、なんて言うの、経験した後は全く違う人間っていう言葉が出てくるんですけど、私ほんまになんか、この、この、なんて言うの、再入国許可とか、臨時パスポートを取るとか、あとは飛行機の券を全部取るとか、そういうことだけじゃなくって、韓国での経験とか、いろんな人に会ったりとかすることも全部含めて、本当にね、今回、なんか、 もしかしたらあと10年ぐらい生きとったら、ああ、時はあんな風に思ったけど、大したことなかったよっていうぐらいの日常にはなってし、なるかもしれないけど、でもなんかね、すごいこの、3週間が私の中ではでかかったなと思うんですよ。あと、なんて言ってんの？日本から、日本っていうその自分の知っている中、だいたい、目つぶっては何もできるわけじゃないけど、だいたいここ行ったらあれできる、ここ行ったらあれできる、インターネット持ってたら、検索したらいけるっていう範囲から外に出るっていうことってすごいことなんやなっていうふうに今回ほんまに思ったっていうか。で、それを、吉田さんもアジジも、うわーもう、先輩みたいな。先輩ってめっちゃ思いましたね。思ったし、なんか、それが、できたことがすごく私の中ではでかかったです。うん、だから韓国行ったこともでかかったけど、その前の、そのいろんなその、なんちゅうたいの、自分の挑戦席っていうことをもう思い知ること。そのさっき言ったけど、その入国の時にいろいろこう、やりとりを必ず、もう必ずするのよ。これ何？みたいな感じで絶対聞かれるし、で、それも、あー、来た来た。これね、みんなが言うてたこれや、みたいな。日本の時でも言われた、言われたし、これ何ですかみたいな感じで言われたし、あとその、パスポート期間が3ヶ月しかないんですよ。臨時パスポートって。だから、その、旅行者、HIS で私、旅券じゃなくて、飛行機のチケット取ってんけど、その時も、大丈夫ですか？パスポートの確認をしてください、みたいな感じで、2回ぐらいメールが来るみたいな。でも、それしかできへんねん、みたいな感じで、ニヤニヤ、あ、これや、これや、みたいな。あ、みんなが言うてた、これや、これや、みたいなとかも、全部含めて、本当にその、なんていうの、自ら経験することと、耳で聞いてたこととか、本で読むことって全然違うなってすごく思いましたね、今回。っていう感じです。
なのに Wi-Fi なく来ましたよね。
え？
Wi-Fi？
けど Wi-Fi なく来ましたよね。なのに。
いや、それはね、Wi-Fi の話もしますね。ほんまは、その何、空港で Wi-Fi を借りようと思ってんけど、Wi-Fi をいろんなトラブルがあって借りられなかったの。朝鮮人あるあるっていうか、在日コリアンって通名とかあったりとかして、カードの名前とか名義とかがちょっとこういろいろあって、借りれなくって、で、SIM フリーとかも全然してなくって、どないすんのみたいな感じで思った。で、共通のアジジと私の共通の友達に電話して、借りられへんかってんけどどうしようみたいな。ほんだら、オンに、この住所まで、タクシーの おっちゃんに、この住所に行ってって言って、来なみたいな。心配だから、ものすごくこう、迷ってしまって、このソウルの空の下で迷ってしまうのは、すごく心配だから、もう高くついても私が何とかしてあげるから、とにかくタクシー乗って来なみたいな。ほんで、タクシーのおっちゃんが、そこに着いたら、タクシーのおっちゃんに、こうこうしかじかで、私、携帯使えないから、おっちゃんの、携帯貸してって言ったら、韓国のタクシーのおっちゃんって大概電話貸してくれるから、言ったらいいよ、みたいな。ええー、みたいな。そんな、そうなんみたいな感じで、言われて行ったけど、やっぱりそれまでにすごくお金をかけてるし、私。今回制作にもすごくお金かけてるし、韓国行ったり、横浜行ったりとかもすごくこう、お金がかかってるので、やっぱりタクシーで行くのはちょっとなーと思って、ビビってて、外行ったら空港バスっていうのがあって、で、あ、そうか、空港バスやと思って。で、キョンポックンっていうその土地、その場所の名前だけ覚えてたのよ。なので、キョンポックン行きのバス、どれですかみたいな感じで乗って、やっとその、で、あと、タクシー乗り継いで、着いて、うん、オンに来たので、で、私が、その、なんていうの、Wi-Fi なしで来たのに、すごく、すごいねって3人目だよっていう風に言われて、で、それの一人目が吉田さんで、で、もう一人が、この間出てくれたキョンアさんで、ほんで3人目がミョンハさんで、その、つわもの3人組だね、みたいな感じでめっちゃ言われてるけど、全然違うのよ、それは。吉田さんとキョンアさんは、もうあえて、鼻から、その、来ちゃった、みたいな感じで、その、あれでしょ。Wi-Fi なんか、初めから取ろうと思わずに行ったんでしょ。 2人とも。
私は、単純に金をケチって。
いやいやいや、それでも。それでもよ。
だけですね。
それでも。で、今日はもう、多分、韓国いっぱいそのフリー Wi-Fi あるよねって言って、多分、何も持たんと二人とも行ったって。では、ツアーもの。だけど私は、ほんまは欲しいけど、そう、トラブルで、できなかったっていうだけで、全然その、二人とは違うねんけど、まあ、とにかく、やっと着いたみたいな。
たどり着いたら一緒ですよ。
そうかな。そう、あ、それもね、やっぱりさっきの話と一緒で、5日間もおったら、ソウルとそのインチョン、私インチョンから行ってんけど、行ったり来たりとか何回かするので、その、あ、だいたいこの通路でこういう風に行ったらいいんやとか、空港電車やった。後半ちょいとやからせんな。空港列車でこうやって行って、そっからはこうバスとかタクシーとかで乗り継いだらいけるんやとか言って、だいたいわかる。だからインストールされてるのとされてないのって、マジで違うっていうか。
全然違う。
そうそうそう。そうそう。だからほんまに経験したのと経験してないのって、あ、私の中にインストールされてるのとされてないことやなみたいな感じですごい思ったんですよ。今回ね。はい。っていう感じ。
2回目以降はじゃあもう余裕
しよう。あ、余裕余裕、もう余裕や。そうです、もう余裕やと思います。
もう別人だから。
そう、別人やから。でもね、そっからもまたトラブルがあって、私。その Wi-Fi を借りれなかったのがまず第一のトラブルやってんけど、で、その日はすっごい楽しく、女子会、アジも含めて、その友達も含めて、むっちゃ仲のいい友達を紹介してもらって、すっごい楽しく、二次会ぐらいまで飲んで、はしゃいで、やったんです。で、その次の
日。アメワさん、リスナーさんに会ったんじゃないですか、韓国で。
うん、はい。リスナーに会いましたよ。
いや、それ、超喜んでたから。女子会で。
じゃあ、そんで、なんていうの、私に会うっつって、なんかその、なんていうの、すごく可愛い服を、一丁裏を着るみたいな感じで言ってくる。うせやんみたいな。ね、可愛い服着てたの、本で。すごく、
うんうん。
オートクチュールってなるんかな、あれって。そうやんな。
うん、なんか、ね、前日に、私、その子に会ったんですけど、その子が、明日、ミョンハさん来るんだよね、とか言って、嬉しいな、とか言って、じゃあ、ドレスコード決めようよ、つって、一番可愛いと思う服で行こう、つって、ミョンハさんすごいセンスがいいから、すごいセンスがいい服で行こう、つって、それで、私は、なんか自分なりに、そう、なんか、韓国で、コロナ中に流行ってた、なんかこう、かっこよく、すごい、着飾ってないけど、着飾ってるみたいな、なんかちょっと、そういう感じのオフィスルックで行って、そんで、リスナーさんは、一番持ってる服の中で、一番気に入ってる、自分のお友達がデザインして、布のデザインから全部してるお友達がいて、そのワンピースを着てました。
そう。すごい。
めちゃ可愛かった。めちゃ可愛かったし、今回、仲良しのお友達になりました。SNS も交換してから。
それで何回も、ミョンハさんはな、いつ帰るのかなとか言って、いつ帰るのかなミョンハさんって言って、連絡してみなよっつって。ああ、けど、なんか恥ずかしいから、電話はできないなとか言って。
うせやんうせやんそうなんや。
連絡来ました最後。来ましたよね多分ね。
来たよ。
で、
来た。
多分、Wi-Fi ももう通じてるだろうから、カカオで電話したら取るよって言ったら、いやいや、それは恥ずかしくて無理とか言って。
そうなんです。私ね、Wi-Fi なしでそこにはたどり着いたけど、やっぱり、こう、ビビリやから、途中でデータローミングっていうのができるっていうのを気づいて、ほんで、それしたの。データローミングして、その、途中からは、その、なんていうの、通じるようにしてたのよね。
いや、高いけど、そっちの方が全然楽ですよね。
楽。全部検索できるし。そうそうそう。
気持ちが全然楽。うん。
だから、つわものやなと思うよ、ほんまに、吉田さん。
だから、皆さんも、Wi-Fi と SIM を買い忘れて海外に行ってしまったときは、ローミングっていう手がありますよ。
ほんま、ローミングは簡単でした。 ああ、もうボタン一つやんか、みたいな、うん。まあちょっと高いけどね。ちょっとは高いけど。うん、
ちょっと高いけど、そりゃね、うん、あの、Wi-Fi が一番いいんですけど。
うんうんうん。いい、その、やりようはなんぼでもあるなって分かりました。うんうん。
うんうん、皆さん、いかがだったでしょうか。ミョンファさんの韓国訪問記はまだまだ続きます。こうご期待。